会22章の23から33節ですけれども、最後の29から33節だけ先にお読みしたいと思います。29節から33節。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。それに死人の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。アーメン。群衆はですね、イエス様の教えを聞いて驚いたんです。なぜでしょう。それはもちろんイエス様の教えがすごかったからですね。さて、じゃあどこら辺がすごいんですかね。どこでしょう。今はですね、29からをしか読んでないですが、その中でどっかすごいって思うことありました。どうでしょう。うわーってびっくりするようなところ、皆さんならどこで驚きますか。少なくとも笑うところはないですもんね。真面目な、説教ダジャレなんか一つも言うはずがない。しかし読んだだけでは別にですね、うわってびっくりする、そんなことにはならないんじゃないかなと。へえとは思うかもしれませんけども、けどへえとは思うけどよく理解できないので驚くまでには至らない。いかがでしょう皆さん。この今日の箇所ですよ。この今日の箇所でですね、今までに驚くような説教を聞いたことありますか。どんな話か大体お分かりかと思いますけど、読んでおいていただけたら、ね、7人兄弟、長男と結婚した女性がいたと。で、長男死んだ、立法に従って弟と結婚した、弟も死んだ。そうやって7人と結婚したけども、最後に復活するときには誰の妻になるのかっていう話ですよね。この話から驚くべき説教を聞いたことがあるでしょうか。ないかもしれません。いや、あるかもしれないですね。ある人手を挙げてみてください。ないんですか本当に。今手上がりそうですか。違う。でもね、皆さん、群衆は驚いたんですよ。この話聞いて、イエス様のこの話聞いて驚いたんですよ。そのもちろん7人のうちの誰の妻になるのかっていう質問に対して答えたイエス様の話を聞いてですね、群衆は驚いたんですよ。何か強く感じたことがあったんです。群衆には驚くべき何かがここにあるはずなんです。例えば30節なんかどうですか。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。これでしょうかね。あるいは32節、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。これでしょうかね。まあ、30節だったらちょっと驚いても良さそうな気はしますけどね。あ、天国では結婚ってないんだって、ね、へえ。でもまあそれもまあ考えてみりゃさもありなんて感じもしなくもないので、さあ皆さん、私たちはですね、何か見落としをしているのでしょうか。どうでしょう。なんとかして群衆の驚きの理由に迫っていきたいと思います。 違うとこいじってた。はい、これで少しはマシですね。まずですね、前提としてサドカイ人というのは復活を信じてない人たちですね。それは23節に書いてある通りです。23、その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問したと。復活はないと言っている人たち、それがサドカイ人。その点パリサイ人は、パリサイ人たちは信じてるんですよ、復活を。そこにですね、一つの対立があります。で、その日と、この23節に書いてますが、その日ってどの日ですかっていう話ですよ。その日ってどんな日かって言ったら、それはですね、イエス様がパリサイ人をコテンパンに言いまかしたその日です。21章の28節からずっと、この3回の例え話でですね、パリサイ人たちをコテンパンにした。最終的には22章の22節でパリサイ人たちはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去ったと。もう黙って帰るしかないぐらいにやられてしまったんですよ。その日です。その日にパリサイ人じゃなくてサドカイ人がやってきたということは、対立していた2つのグループがですね、パリサイ人がやっつけられたぞって、よし次は俺たちの出番だって感じで、サドカイ人たちが出てきたわけですよ。出し抜いてやろうと思ってるわけですよ、ね、だから自分たちが、サドカイ人が自分たちがイエス様との論争に勝つことができたら、パリサイ人にも勝てるという、そういう論理ですね。つまり、パリサイたちは復活はあるとかバカなこと言っとるけども、わしたちの考えが正しい、復活はない、そんな目論みでやってきたわけですよ。で、見事な質問、難問をですね、用意してきた。誰の妻になるんでしょうね。7人の兄弟と結婚した女性は復活したら誰の妻になるんでしょうね。見事な難問です。さあ、誰の妻になります？7人の兄弟と結婚した女性は復活したら誰の妻になるのか。誰の妻になりますとは言えないです。言えませんよね。さすがのイエス様もそれは答えないんです。誰の妻だとは答えてないんです。つまりですね、論点はそこじゃないんですよ。復活したら誰の妻になるのか、そんなことは論点とはなってないわけなんです。論点は29から30でイエス様が言われていること。一つ、イエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。よろしいですか皆さん、復活の時っていつでしょうね。それは私たちが新天新地に入ったその時が復活の時ですよ。そうですね、私たちが新しい体に復活する時、それは天国です。すなわちその時には目取ることも嫁ぐこともないということは、天国では結婚というものはない。さっき言いましたけども、結婚がないならば出産ということもないはず。だって結婚してないのに出産したらダメじゃないですか、ね、地上ならまだしも天国でそんなことはない、ね、すると天国では結婚も出産もないということは、家族という構成するものもないわけですよ。だから私たちが天国に行ったら、地上での家族というものを記憶はしているんでしょうけれども、それでも、うちの家族はもううちの家族だけで生きていきますから、あんたどこか行ってなんていうことにはならない。なぜなら神の家族だからですよ。で、ここでイエス様おっしゃっているように、30節で天の御使いたちのようです、天使のようだって言うんですよ。復活の時には天使は結婚しないですよね。天使は子供を産みませんよね。天使は家庭持たないですよね。そんな天使のようだって言うんですよ、天国では。つまり私たちが復活して天国に入ったならば、 赤ちゃんが生まれたとかおじいちゃんが死んだとかそんなことのない永遠の世界だっていうことなんですね。それが神の世界、神の国、新天新地。いや、しかし神様は人間に産めよ増えよと祝福しておっしゃったのではないですかという意見もね出るかもしれません。確かにアダムとエヴァに対して神様は産めよ増えよとおっしゃったのは事実であります。しかしアダムとエヴァが住んだのは彼らが住んでいた場所はエデンの園とはいえ神の国ではない地上なんですよ。この地球上なんですよ、ね、エデンの園ってこの地球上のどっかにあったわけですよね。でそのエデンの園に対しては神様の守りというものがあったんですけど、それはその時点においてはまだ彼らは永遠の命を持ってなかったんですね。命の木の実からは食べてなかったんですから。だから食べてはならないと言われた木の実は食べたけど、隣に生えてた命の木の実には木の実は食べてなかった。創世記に書いてある通り。だからこの罪を犯した後命の木からも取って食べて永遠に生きないようにって言って追い出したわけですから、よろしいですか。アダムとエヴァは永遠の世界に住んでないんです。なかったんです。だからエデンの園とはいえそれは人間の世界。創世記3章22節、創世記の3章22節見てください。創世記の3章の22節、あ、これ今言ったことだ。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように、ね、彼らが住んでいたエデンの園はまだ永遠の神の御国ではありませんでした。さらに5章の5節を見ると、アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。アダムは人として死んだんですね。ちなみに3章22節で我々の一人のようになったって神様がおっしゃってるわけですが、我々というのは三位一体の神を指しているんでしょうけれども、三位一体なる神みたいになった、アダムは神になったって誤解しないようにしなければいけませんよね。我々の一人、神の一人のようになったっていうのはまるでですね、どういう意味かといったら、まるで自分が神であるかのように、我こそが神だというかのように自分の思い通りに何でもするようになってしまったと、ね、それが神のようになったという意味ですよ。ですから結局ですね、復活するというのはこの世のシステムの中に生き返るのではないってことなんですよ。人間の世界から神様の世界へと、神のシステムの中へと住む場所が変わるわけなんですね。システムが違うってことがポイントなんですよ。システムがある意味異次元、異世界、例えて言えばオタマジャクシがカエルになって水の中から陸に上がるようなもの、違う世界に生きるようになるんですよ。オタマジャクシは水の中で生きてたけども、それが、メタモルフォーゼって言ったらいいのかな、カエルになって陸で生活する。同じように私たちもこの地上、人間の世界というところで、人間の社会の中で、そのシステムの中で生きているんですけど、天国で復活したら神の世界、神のシステムの中に従って生きていくんです。 例えば地上では私たちは食べなきゃ死ぬわけですけども、天国では死なないんですから食べなくてもいい。だけどもただ食事を楽しむために食べるというそんな世界に変わるわけですよ。そして地上では国、民族、家族っていうそんな個別の社会に属して生きていく世界であるわけですけども、天国では神の家族という一つの社会に生きるものとなる。だからそれぞれの世界にはそれぞれのシステムがあるわけです。地上には地上のシステム、天国には天国のシステム。だから地上で結婚とか家族とかいうものがあるそんなシステムではあっても、天国ではそれはないと、システムが違うと。そういうわけで天国をですね、地上のシステムの延長と考えてはいけないわけなんですね。さあ、マタイの福音書に戻ってください。22章の29節ですけれども、イエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。と、聖書も神の力も知らないから天国は地上の延長だと思ってしまうわけですよ。復活したら誰の妻になるんですかって、地上の形をそのまま天国に持っていこうとしているわけですね。聖書を知らない、神の力も知らないからだと。それにと加えて31節、死人の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。アブラハム、イサク、ヤコブは生きている。いやいや死にましたよ、ね、そこは突っ込まれないように、突っ込まないでいただきたい。誰もそんなこと思ってないかもしれませんけど、人は一度死ぬわけですから、アブラハムも死んだわけです。しかし彼らは永遠の命を生きるものとして神の御手の中にあるわけですよね。イエス様が言いたいのはそういうことでしょう。肉体は死んでるけども永遠の命を生きるものとして神の御手の中にあるんだと。そんな彼らに新しい体が与えられる、それが復活だということですね。だから前の体、私たちから言えば今の体ね、今の環境、つまり家族とかそういうものも含めてですよ、そういうことが復活の時に再現されるんじゃないっていうことなんですよ。もしかしたら期待外れかもしれませんけどね、ある人にとっては期待外れかもしれない。別の人間になるのって思うかもしれません。そうじゃないんですよ。さっきも言いましたが、おたまじゃくしがカエルになってもこれ同じやつなんですよ。この A 子ちゃんっていうおたまじゃくしがいたとしてですね、 A 子ちゃんがカエルになったら A 子ちゃんなんですよ、カエルだけど。だから違う自分になるわけじゃないんですけども、地上での再現が起きるわけではない。で33節ですよ。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いたと。ああそうか、それで驚いたのかっていう気になってきません？解説しますけども、パリサイ人とサドカイ人は対立してたわけですね。復活の問題について、復活はあるとかね、復活なんかないとか言って対立してたんですよ。そしてその対立に対して、指導者たちが対立していることに対して群衆はまあどっちかについてたわけですよね。俺はパリサイ派、いや私はサドカイ派ってね、あ俺は復活あると信じるよ、俺はないと信じるっていうふうに二分されてたわけですよ。どっちかについてた、どっちかを支持してた。だけどもあるっていうパリサイ派もないっていうサドカイ派もどちらもですね、復活というのは地上の延長として考えて しかいなかったんですよ。イエス様がおっしゃったのはそうじゃないんですね。復活がある、誰の妻になるんですかじゃあってね。復活はない、絶対そんなもんあるわけないって、人は死んだら終わりなんだとかね、どっちも地上のこととして考えていたけど、イエス様はそれをとんだ勘違いだとおっしゃってるわけですよ。復活というのはこの世の延長的なものではないって、そういうふうに思うのは神の力も聖書も知らないからだと。それで群衆は驚いたんですね。もうお分かりかもしれませんけども、パリサイ派が正しい、いやサドカイ派が正しいって、どっちだって、どっちかが正しいんだって、どっちか絶対どっちかのはずなんだ、そう思っていた。なのに主はそのどちらも否定した。だから驚いたんですよ、ね、絶対あるって思ってたのに、絶対ないって思ってたのに、それどっちも間違いって、ってどっちもですかって。自分が、皆さん、自分が信じてたことが間違いだったって気づいた時の衝撃、わかります？身に覚えがあるかもしれませんよね。え、本当に？って。世の終わりには大リバイバルが来るなんて約束聖書にはないって、本当ですか？って。じゃあ今までのあれは何だったの？リバイバル祈祷会とか、リバイバル聖会とか、リバイバルのために街道を大きくしようとか、あれは何だったの？って、騙されてたみたいな衝撃ですよ、群衆にとってはね。絶対復活したら7人のうちの誰かの妻になるんだって、そんなバカなことがあるかってね、どっちかが正しいって思い込んでたけども間違ってた。主はそのような思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからだと言われました。私たちのですね、信仰生活、地上での、教会生活、礼拝生活というのは天国への旅路です。天国すなわち復活が目標です。復活を目指して地上の人生を歩んでいる、それが今です。ところがもし思い違いをしているならば、間違ったことを信じていたならば、それはイエス様がおっしゃるには聖書を知らないから、神の力も知らないからだって、思い違いしてるって。聖書を知らないままで天国への旅路を続けるならば迷うでしょうね。道に必ずと言っていいでしょう。天国どこへ、どう通っていけば誰もわからない、唯一聖書だけがその道を示すのに、聖書を知らないまま歩んでいたらどこにたどり着いてしまうのか。もちろん聖書のすべてを知るのは難しいでしょうけども、少しでも多く聖書を知る、それが安全ですよね。そして知れば、聖書を知れば知るほど天国への希望は揺るがないものになっていくわけであります。天国への希望が固くなればなるほど、それが地上で生きるための力です。ですから私たちは神様の言葉を知ることを切に求めていきましょう。それが生きる力となるからです。 お祈りします。
Why, man?